セクション2、みんなで考えるこれからの公共施設。現在市が保有する公共施設には学校、病院、市民文化、社会教育、子育て支援などの施設があり、その約 50% の施設については築年数が30年から40年以上です。合併して15年が経過しました。公共施設の維持管理には多額の費用がかかります。生産年齢人口15歳から64歳の減少など人口構造が変化していく中、旧町から引き継いできた施設を今後も維持していくには財政的にも限界があることから、未来に負担を残さないよう長期的な視線での効率化が求められています。みんなでこれからの公共施設の在り方を考えてみましょう。人口1人当たりの公共施設延べ床面積は 4.13 平方メートル。グラフは人口が同規模の自治体における公共施設の延べ床面積を比較したものです。23市の1人当たりの平均値は 2.97 平方メートルですが、本市では 4.13 平方メートルとなっており、他と比較すると約 1.4 倍と多くの施設を保有していることがわかります。ページの上段にみんなで考えるこれからの公共施設というタイトルがあり、その後ろに昨年度に行われたタウンミーティングで机を囲んで参加者が意見交換をされている写真を大きく掲載しています。ページの下段にはグラフを掲載しています。このグラフは甲賀市と人口規模が同じ程度である市の人口1人当たりの公共施設の延べ床面積を比較したものです。甲賀市は 4.13 平方メートルと他の市と比べると未だ多くの公共施設を保有していることになっています。公共施設の最適化計画を策定、こうしたことを踏まえ平成29年7月に策定した甲賀市公共施設等総合管理計画、施設の最適化方針をもとにした公共施設の最適化計画を令和元年5月に策定しました。40年間で既存建物の利活用や超寿命化を進めながら公共施設の延べ床面積を 30% 削減することを目標に取り組んでいきます。グラフは昨年度に各地域で実施したタウンミーティングに参加された方のアンケート結果です。参加者は年代や性別、地域に若干の偏りがありましたが、その7割以上の方が今後の公共施設の維持管理費は次世代にツケを残す深刻な問題だと思うと回答されていることからも、公共施設の在り方は皆さんの中でも重要視されている課題です。ページ上段左側にグラフを掲載しています。このグラフは昨年度に行ったタウンミーティングに参加された方のアンケート結果です。今後の公共施設の維持管理費について尋ねたもので、約7割以上の方が次世代に月を残す深刻な問題だと思うと回答されているという結果となりました。最適化に向けた考え方、1、廃止、その用途での使用を止めること。市民ホール A 1500平方メートルを廃止施設、最終的に解体、転用、売却、貸し付けなどを検討。2、集約化、統合、同じ用途の施設を一つにまとめること。パターン1、集約化、統合の対象の両方を廃止して新たな施設を建設する場合、市民ホール A 1500平方メートル、市民ホール B 1500平方メートルを、市民ホール C 2000平方メートルに、延べ床面積は3分の2になる。パターン2、片方の施設を廃止し、もう一方の施設に吸収する場合、市民ホール A 1500平方メートルと市民ホール B 1500平方メートルを市民ホール B 1500平方メートルに、延べ床面積は半分になる。パターン3、片方の施設を廃止し、もう一方の施設に吸収し、 その際に増築をする場合、市民ホール A 1500平方メートルと市民ホール B 1500平方メートルを市民ホール B 2000平方メートルに増築、延べ床面積は3分の2になる。3、複合化。用途の異なる複数の施設を一つの建築物にまとめること。児童館500平方メートル、高齢者福祉施設1000平方メートルを児童館高齢者福祉施設複合施設1000平方メートルに、延べ床面積は3分の2になる。4、転用。廃止した施設を別用途の施設に変えること。廃校となった小学校4000平方メートル、公民館1000平方メートル、図書館2000平方メートル、高齢者福祉施設2000平方メートル、これらを合わせて公民館、図書館、高齢者福祉施設、複合施設4000平方メートル、延べ床面積は9分の4になる。5、建て替え、改修時の規模縮小。老朽化した建築物を建て替え、改修する際に、これまでの延べ床面積よりも少ない延べ床面積で建て替えること。図書館 A 1200平方メートルを図書館 A 800平方メートルに、延べ床面積は3分の2になる。